台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成30年4月、第147号、ファイル1。今回は2つのファイルに分かれています。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成30年4月、第147号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、平成30年第1回定例会の概要。2番、議員が議会を長期欠席した場合の報酬等の減額について規定しました。3番、予算特別委員会。4番、平成30年度予算の概要。5番、区長所信表明の項目。6番、代表質問の概要。7番、一般質問の概要。8番、第1回定例会議案等の概要と審議結果。9番、第1回定例会陳情の審議結果。ファイル2です。10番、委員会活動。11番、議会の動き。12番、平成29年度に実施した行政視察。13番、予算特別委員会での主な質疑。14番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては、議会事務局までご連絡ください。電話番号は、03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は、5246-1473 番。ホームページアドレスは、http://www.citytydot.lg.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは平成30年第1回定例会の概要です。平成30年第1回定例会を2月9日から3月27日まで開催しました。平成30年度一般会計予算等を可決。30年度予算一般会計予算1006億円。主な事業をお知らせします。江戸下町伝統工芸館リニューアル。台東区が世界に誇る宝物である伝統工芸品の魅力をこれまで以上に国内外に発信するためにリニューアル工事を実施し、大型ディスプレイを備えた明るい外観、展示の充実、ICT を活用したガイダンス機能の強化などにより、多くの来館者で賑わう施設を目指します。重症心身障害児者等在宅レスパイト事業。在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児者等をケアする家族の休息を目的として、訪問看護事業者の看護師が自宅等に出向き、一定時間家族の代わりに医療的ケアおよび常時の見守りなどを行います。障害者スポーツ普及促進。障害のある方ない方を問わず広くスポーツの魅力を知ってもらうため、障害者スポーツの体験会や障害者が参加できる継続的なスポーツ教室などを実施し、30年度から新たにシッティングバレーボールの全国大会、夏パラバレーボール選手権大会を日本パラバレーボール協会と開催します。平成30年第1回定例会の概要でした。次は 議員が議会を長期欠席した場合の報酬等の減額について規定しました。区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例を改正し、欠席期間が1年を超えてから復帰するまでの報酬及び期末手当を2割減額する規定を設けました。以上、議員が議会を長期欠席した場合の報酬等の減額について規定しましたでした。続いて予算特別委員会についてお伝えします。2月9日開会の本会議で平成30年度一般会計及び特別会計の各予算案が区長から提出されました。これを受けて議会は直ちに15名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。3月20日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計予算も原案通り可決すべきものと決定しました。3月27日開会の本会議では、予算特別委員会委員長から委員会での審議の経過や結果の報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り可決されました。予算特別委員会委員は次の通りです。委員長太田雅久、副委員長青柳正幸、委員は議席順に小島聡、望月元美、本目さよ、中澤文夫、青鹿邦夫、鈴木昇、石川義弘、石塚武、水島道則、寺田明、安倍光俊、秋間博、田中信弘。以上です。予算特別委員会についてお伝えしました。代わって平成30年度予算の概要です。会計名ごとに30年度予算額、29年度予算額、比較、増減率をお伝えします。一般会計、30年度、1006億円、29年度、988億円、プラス18億円、プラス 1.8%。国民健康保険事業会計、30年度、240億1700万円、29年度、280億6300万円、マイナス40億4600万円、マイナス 14.4%。後期高齢者医療会計、30年度、48億1400万円、29年度、45億6400万円、プラス2億5000万円、プラス 5.5%。介護保険会計、30年度、159億4200万円、29年度、157億8900万円、プラス1億5300万円、プラス 1.0%。老人保険施設会計、30年度、1億2021万円、29年度、1億2024万円、マイナス3万円、マイナス 0.0%。病院施設会計、30年度、2億7718万円、29年度、3億1941万円、マイナス4223万円、マイナス 13.2%。合計、30年度予算額、1457億7039万円、29年度予算額、1476億5565万円、比較マイナス18億8526万円、増減率マイナス 1.3% です。1万円の使われ方。平成30年度一般会計当初予算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3640円。高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付にかかる費用。主な事業、生活保護、障害福祉サービス、重症心身障害児者等在宅レスパイト、奨学給付金。教育費、 2328円。学校・保育園の整備・運営、障害学習の振興にかかる費用、主な事業、小中学校 ICT 教育の推進、教育・保育施設大規模改修、放課後子ども教室、障害者スポーツ普及促進。総務費1031円。災害対策、区民館等の運営にかかる費用、主な事業、防犯設備設置助成、世界文化遺産継承、旧東京北部小堤集中局跡地活用、区民の防災力向上。衛生費869円、健康づくり、環境の保全、清掃事業にかかる費用、主な事業、浅草保健相談センター新施設整備、予防接種、花の心プロジェクト、住宅宿泊事業事務。土木費693円、まちづくりの推進、道路公園の整備にかかる費用、主な事業、観光バス駐車対策、特色ある公園の整備、北部地区まちづくり推進、谷中地区まちづくり。産業経済費346円、地域産業の振興、消費者保護にかかる費用、主な事業、台東区産業フェア、商店街個展魅力向上支援、江戸下町伝統工芸館のリニューアル、江戸創業事業所検証。文化観光費201円、文化観光事業の振興にかかる費用、主な事業、仮称下町文化芸能事業の開催、インフォメーションボード整備。その他892円、区議会の運営、特別会計への繰り出し金、特別区債の償還にかかる費用。以上です。平成30年度予算の概要でした。今度は区長所信表明の項目をお伝えします。1、はじめに。2、江戸の魅力の継承と未来への発展について。3、おもてなし環境の整備について。4、平成30年度予算案について。元気な地域産業と商店街の創造に向けた取り組みについて。快適で安全安心な街の創造に向けた取り組みについて。人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造に向けた取り組みについて。家庭の絆を大切に、子どもの豊かな未来の創造に向けた取り組みについて。歴史と文化が香る魅力ある国際文化観光都市の創造に向けた取り組みについて。5、住宅宿泊事業について。6、終わりに。以上です。区長所信表明の項目をお伝えしました。代表質問の概要をお伝えします。代表質問とは、各会派の代表者が区長提出議案や区長の政治姿勢に対し質問を行うことです。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党石塚武議員の質問です。定年年齢引き上げと職員の人材活用について。地方公共団体における28年度の再任用希望者はほぼ全員採用されており、年金支給開始年齢の引き上げに伴う雇用と年金の接続に向けた着実な取り組みがなされています。また、国は公務員の定年の引き上げについて具体的な検討を始めています。そこで次の2点について伺います。本区における再任用制度による人材活用はどのような状況にあるのですか？
本区では定年退職者などを対象に再任用制度を実施しており、再任用希望者は過去5年間は6割台で推移していましたが、29年度は8割を超え、全員を採用しています。本人の実績なども勘案しながら適材適所に配置しています。
今後の定年年齢引き上げの動きにどのように対応していくのですか？
国は地方公務員の定年を3年ごとに延長し、15年後には65歳とする方向で検討に入っています。組織の活力を維持していくには、優秀な人材の確保と長期にわたる活用が重要な課題であり、今後とも職員の能力と経験を有効に活用しながら士気を維持し、持てる力を最大限発揮できるよう努めていきます。
保育園と特別養護老人ホームについて、利用していない公有地や空き地を活用し、保育園と特別養護老人ホームを併設した施設を整備することで、双方の待機者問題の改善につながるとともに、世代間交流を促し、地域全体で高齢者や子育てを支えていくことができると考えます。高齢者が子どもに関わることで生きがいを感じたり、子どもにとっても福祉の心を育むきっかけとなる併設型施設の整備を検討すべきではないですか？
子どもと高齢者の交流は双方に良い効果があるため、区内の特別養護老人ホームでは、近隣の小学校や幼稚園の子どもたちが訪れ、歌や劇を披露するなどの交流をしています。他自治体では、保育園が併設された特別養護老人ホームの整備事例もあり、利用者の精神面や身体面に良い刺激を与えていると言われています。保育園と特別養護老人ホームの併設については、敷地面積などの課題はありますが、施設の在り方の一つとして研究していきます。
江戸ブランドについて、江戸から明治に改元されて150年の節目である本年、区長は江戸ブランドを生かしたシティプロモーションを進めていく考えを示しており、国や都、関係機関と連携しながら積極的に推進すべきと考えます。そこで次の3点について伺います。シティセールスや町づくりなどに江戸をどのように生かしていくのですか？
江戸時代の暮らしや芸能文化などの講座、墨田区との連携協定によるシンポジウムなどを実施し、さらに江戸ブランドによるシティプロモーションなどにより、本区が有する江戸の魅力を国内外に発信するなど、江戸を生かした取り組みを推進していきます。
江戸を生かした取り組みは、地域や区民にどのような効果があるのですか？
本区の歴史伝統文化を後世に継承し、また江戸の優れた面を学ぶことで、区民の郷土への誇りと愛着をより一層深めていけるものと考えています。また、これまで培われてきた技能などを生かし、産業や観光などの振興を図り、さらなる地域の活性化につながると考えます。
町内体制も含め、今後どのように具体的な施策を進めていくのですか？
明治150年という絶好の機会を逃すことなく、全庁的な体制により具体的な取り組みを進めています。また、都の事業との連携を進め、関係団体の協力を得ながら事業を実施していきます。
台東区議会自由民主党、石塚武議員の質問でした。次は、台東フロンティア、水島道則議員の質問です。財政運営と地方分権について、30年度の一般会計予算は過去最高の1000億円を超え、本区のさらなる躍進につながると考えます。一方、少子高齢化といった人口問題や、子育てしやすい環境づくりなど、様々な行政需要の増加、また法人住民税の一部国税化など、不合理な税源偏在是正措置の加速化などにより、さらなる財政負担の増加も見込まれます。そこで、今後の財政運営の展望について伺います。
将来人口推計によると、本区の人口は当面緩やかに伸びていくことから、今後も子育て支援や高齢者障害者などのための社会保障経費をはじめとした義務的経費の増加が見込まれます。また区有施設の計画的な大規模改修などによる投資的経費も継続的な財政負担となります。一方、歳入においても国の税源偏在是正措置の加速化が今後の財政運営を圧迫することが懸念されています。このような厳しい財政状況が続くと予想される中、区民が安心して生活できるよう、基金や特別区債も有効に活用しながら、中長期的な視点に立った安定的な財政運営を推進していきます。
都と特別区は、 国に対する不合理な前言偏在是正措置への要請などで共同して行動する一方、都市計画交付金の配分や児童相談所の移管など協議がまとまらない事案もあります。また特別区長と都知事との意見交換会においても、都区が連携して取り組むべき重点課題として様々な意見が出されました。そこで地方分権及び発展的に区政運営を推し進める上で都に対する姿勢について伺います。
これまでも都とは産業、まちづくりなど区政のあらゆる分野で連携を図る一方、都区の役割分担に関する協議の実施や都市計画交付金制度の改正などについて区の考え方を主張して協議を行っています。今後も都と意思疎通を図りながら区政を展開していくとともに、本区が基礎的自治体としての責務と役割を十分に遂行できるよう、さらなる権限と財源の強化に向けて取り組んでいきます。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への対応について、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が近づく中、日本全国で選手団の誘致運動や大会の成功に向けての機運が高まっています。墨田区では東京2020大会を契機とした区の活性化に向けて、区民・区内の各種関係団体などが連携して取り組みを推進する墨田区オリンピック・パラリンピック地域競技会を設置しました。そこで本区においても大会スポンサーや町会など区内の様々な団体が参画する協議会を設置し、東京2020大会に向けた機運醸成を進めていくべきではないですか。
東京2020大会は本区の活性化やさらなる飛躍につながる絶好の機会であり、本区の魅力の一層の向上を図るため、平成28年にスポーツや文化など5つの分野にわたる取り組み方針を策定しました。その一つとして、来街者をおもてなしするよう商店街と共同しハンギングバスケットを設置するなど、花の心プロジェクトを推進しています。また多くの方に障害者スポーツの魅力を紹介する体験会の開催や、区内の文化芸術に関する取り組みを国内外へ発信する文化発信プログラムの展開など、様々な施策を着実に進めています。区民及び区内団体と連携して、機運醸成などの取り組みをより一層進め、その成果をレガシーとして、地域の活性化などにつなげていくことが必要であると考えており、会議体の設置について検討していきます。
台東フロンティア、水島道則議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。人材への投資による区民が輝く地域社会の構築について、少子高齢化や人口減少が進む中、区民の誰もが活躍し世界に冠たる台東区としてますます輝くためには、働く方、働きたい方、学びたい方などあらゆる方への人の投資が重要です。待機児童を解消し働く母親が活躍できる環境整備、再就職のために学び直しができる環境整備などを力強く進め、台東区に来てよかった、住んで、働いて、学んでよかったと、区民の誰もが活躍し、笑顔になれる地域社会の構築を目指すべきではないですか。
これまでも区民の生活を第一に考え、山積する課題に的確に対応し、誰もが安全で安心して暮らし続けられる街の実現に向けた取り組みを推進しています。今後とも区民の多様なニーズを把握しながら、さまざまな施策を展開していきます。
地域包括ケアシステムの強化について、第7期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画では、地域包括ケアシステムの強化に重点を置き、生きがいづくりを施策に加え、支え合う共生社会を目指しています。地域包括ケアシステムの強化のためには、地域の代表を含めた地域ケア会議の実施や、本区ならではの特性である互助の力を生かした区民の活躍による支え合いのまちづくりの構築が必要と考えますが、今後どのように地域包括ケアシステムを強化していくのですか。
地域包括ケアシステムの構築に向けて、 介護予防の推進による高齢者の元気づくりをはじめ、認知症への対応などに取り組んできました。第7期計画では、高齢者やその家族からの多様化、複雑化する相談に応じるため、総合的な相談支援体制の強化をはじめ、買い物など、様々な生活支援ニーズに対応するサービスなどの充実を図っていきます。今後も住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、地域全体で支え合う地域包括ケアシステムの強化に積極的に取り組んでいきます。
障害者施策の充実と人間性輝く人権施策について、第5期障害福祉計画の中で要となる重点課題が権利擁護の推進であり、障害者差別解消法の認識が広まることで、その他の重点課題も解決し、対策も進むものと実感しています。今後、どのように障害者権利擁護施策を充実していくのですか？
第5期計画の中で、権利擁護の推進を重点課題の一つとして掲げ、障害者差別解消法を理解するための講演会などを開催するほか、各団体の研修会などの機会を活用し、情報発信を行っていくこととしています。今後も様々な機会を通じて、法の周知などに努めるとともに、虐待防止などの施策の充実により、障害者の権利擁護の着実な推進に取り組んでいきます。
本年は、世界人権宣言の採択70周年の節目であり、その意義を再確認すべきです。インターネットでは、利用者が好む情報だけが集まり、正しい判断ができなくなると警告される中、偏見や差別を克服する発信力を備える青年層に対して、人権教育を実施すべきと考えます。また、将来は人権擁護条例や行動計画などの制定も必要と考えます。すべての区民が光り輝き、喜びを共有できる社会の構築が望まれますが、今後どのように人権施策を進めていくのですか？
国の計画などに基づき、区民が人権課題を理解し考えるきっかけとなるよう、講座などを通じて、さまざまな人権課題の啓発に努めてきました。引き続き、区民の人権に関する理解が深まり、人権尊重の理念が広がるよう、青年層を含むすべての世代に対する効果的な啓発に取り組む中で、条例・計画の必要性についても研究していきます。
台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。財政状況について、30年度一般会計予算案は、特別区税などの増収により、1000億円を超え、区税史上最高額の予算規模となりました。しかし、法人住民税の国税化や、ふるさと納税の影響による減収、子育て支援施策や、区有施設の維持管理などに見込まれる経費の増など、今後の財政運営には多くの課題があります。30年度は基本構想と長期総合計画を策定し、本区の明るい未来を切り開くための新たなスタートを切る年と位置づけていますが、今後の財政状況をどのように認識していますか？
歳入では、さらなる法人住民税の国税化など、今後も減収が予想されます。歳出では、子育て支援などの扶助費など、増大する様々な行政需要を抱えており、本区の財政は今後も予断を許さない状況にあると認識しています。
法人住民税の国税化や待機児童対策など、区の財政に多大な影響を与える国の政策について、どのように考え対応していくのですか？
都市と地方の税源の偏在是正措置は、地方分権の流れに逆行するものであり、国に対し特別区長会のもと、国が自らの責任で地方税財源の拡充を図るよう主張してきました。また、福祉・都市基盤などの施策や、国の制度に基づく施策の遂行のため、制度の改善や財政措置の充実・強化を求めてきました。今後も基礎的自治体の責任と権限に応じた財源を保障するよう要請していきます。
多様な行政ニーズに応えていくために、やる気やノウハウのある団体などとの共同事業や、クラウドファンディングなどの新たな手法などを含め、将来の厳しい財政状況を見据えた 行財政基盤の強化を進めていくべきではないですか。
今後も増加が見込まれる行政事業に対応するため、使用料などの見直しや国有財産の活用、事務事業などの見直しなどにより歳入歳出の両面で行財政基盤の強化を図ってきました。将来的な財政状況の変化に対応するための新たな取り組みについても、導入による効果や課題について検討を進めています。今後もより強固な行財政基盤の確立に向け取り組んでいきます。
情報活用、選択能力の育成について、SNS 利用者の増大などにより、真偽の混在する膨大な情報から必要な情報を選択する時代となり、情報をどのように活用していくかの能力が重要になってきています。情報の信頼性やメリット、デメリットを吟味選択し、情報に基づく自分の行動には責任が伴うことなど、情報の活用や選択のリスク管理を身につけることが必須です。情報活用に関する判断力や選択能力の育成など、時代を担う子どもたちが急速に発展する情報化社会を生き抜くための課題や現状をどのように認識しているのですか。
現在、子どもたちを取り巻く環境はインターネットや SNS などを通じた情報であふれています。また、情報の発信や受信方法も多種多様となっており、数ある情報の中から必要な情報を選択し、その信頼性について吟味する力を育成することも大変重要な課題です。学校では、子どもたちがこうした社会を生き抜く力を育むため、セーフティー教室などで情報リテラシーや情報モラルについての指導を計画的に実施しています。今後も子どもたちが適切に情報を選択することや、情報をもとに行動する際には、様々な責任やリスクを伴うことについて理解を深め、これからの社会を豊かに生きていくことができるよう、指導の充実に努めていきます。
つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。区長の憲法認識について。憲法第9条の改正について、区長は議論の推移を注視するとしてきましたが、戦争か平和かの重大な岐路に立つ今、改憲はすべきでないと内閣総理大臣に進言すべきではないですか。
憲法第9条の改正については、広く国民の総意に基づき進められるものであり、今後改正の内容について国会で議論されるものと考えています。現時点では引き続きこの議論の推移を注意深く見守っていきます。
区長は自らの憲法遵守義務を認めていますが、この3年、憲法を壊す安倍政権に追従してきたのは、憲法を遵守する姿勢とは矛盾するのではないですか。
自治体の長として、憲法遵守の姿勢は今後も一貫して変わることはありません。
区長の区政運営の基本について、区長は所信表明において、区民の暮らしが良くなっていないことを認め、区民の生活を第一に考え、山積する課題に的確に対応すると決意表明しました。それならばなぜ、今定例会において国民健康保険料などの値上げを提案するのですか。これ以上の負担増を区民に押し付けるべきではないと考えますが、どうですか。
国民健康保険料などについては、社会保障制度を維持していくために必要な改定を行っているところであり、引き続き、能力に応じた公平な負担が必要不可欠であると考えています。
中小企業や区民が景気回復を実感できない原因はどこにあると考えていますか。政府の経済政策に原因があるのではないですか。
景気回復の実感については、国の月例経済報告が示す現状と、区民の消費行動に乖離があることが要因の一つではないかと考えています。今後とも国の経済政策については動向を注視していきます。
中小零細事業者と商店街の衰退は、防災、防犯、福祉、まちづくりを支える力の弱体化につながります。躍進台東、新しい台東区を進めるため、中小零細事業者などを最優先で救うべきではないですか。
地域経済を支える区内中小企業の振興は、区政の最重要課題の一つであり、 地場産業など集積する多様な中小小規模事業者の経営基盤強化をはじめ、時代のニーズに対応した商店街への支援などに取り組んできました。今後も区民生活を支える近隣型商店街への支援の充実など、区内産業の持続的な成長発展に向け全力で取り組んでいきます。
介護保険法の住所地特例制度により、住民票を他自治体の施設に移して本区の介護給付を受けている方と、生活保護受給者で都外の施設に入所している方を合わせると1000人を超す区民が区を離れざるを得ない状態となっています。介護が必要な身寄りのない低所得者などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができない現状について、どのように考えていますか？
区外を希望する方など、区外の施設への入所の経緯は様々ですが、個々の状況に合わせて適切に対応しています。国では単身での生活が困難な生活保護受給者などの居住支援強化の仕組みを検討しており、引き続き国の制度などを活用しながら必要な取り組みを実施していきます。
住所地特例で区外へ住所を移した場合には、区内の特別養護老人ホームへの入所申請を認めるべきではないですか？
区で入所調整を行い、区民を優先しています。待機者の状況から区外の方が入所を申請しても入所に至る可能性は低いため、入所の受付には至っていません。引き続き待機者の状況などを踏まえ適切に対応していきます。
日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。代表質問の詳しい内容は、平成30年6月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは http://taito.gijiroku.com/voices/ です。以上、代表質問の概要をお伝えしました。一般質問の概要です。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、寺井康義議員の質問です。学習指導要領改定に伴う小学校英語の教科化について、国の学習指導要領の改定に伴い、平成32年度から外国語活動の開始学年が小学3年生に早まり、小学5年生から英語が正式教科となります。また、児童生徒の学び方も、講義中心の授業から発表などを通して主体的に参加する授業への転換を求めています。そこで次の4点について伺います。国が示す英語教育の方向性についてどのように考えているのですか？
グローバル化の急速な進展に伴い、子どもたちがより積極的に自国以外の人々と関わるための資質や能力を育成することが必要であると認識しています。
円滑な実施のためには、授業時間の調整や英語教師の配置、予算計画などについて早い段階での検討が必要ではないですか？
今年度は小学校長会と連携を図り、小学校英語の教科化検討委員会を設置し、授業時数の設定など教育課程の編成に向けて準備を進めてきました。また予算についても、教員の指導力向上を図る研修の充実という観点から検討を重ね、平成30年度に必要な措置を行っていきます。各学校に一定の方針を示すことができたことから、新学習指導要領への移行が円滑に実施できるものと考えます。
教員に関する都教育委員会との協議などはどのようになっているのですか？
英語教育の実施にあたり、授業時数が増えることになるため、特別区教育長会からも現行の教職員定数の配当基準の見直しを要望しています。
英語の教科化について 教育委員会ではどのような協議を行っているのですか？
様々な機会に教育委員と国の示す英語教育の方向性や教員の育成などについて協議を行っています。今後も英語教育を推進するために教員の指導力の向上を図るとともに、国や都の動向を注視していきます。
旧東京北部小堤集中局跡地について、旧東京北部小堤集中局跡地は平成21年度末の取得以降、用途が定まっていません。昨年12月には既存施設の解体などにより将来の本格活用の可能性を広げていくとの報告がありましたが、早急に本格活用の方向性を示すべきです。本用地の活用について来年度どのような計画で進めていくのですか？
来年度は既存施設の解体と清掃・車庫などの必要な施設整備を合わせて行うための方策を検討し、解体のスケジュールを定めていきます。解体により整備されるオープンスペースについては、来街者の増加につながる暫定的な活用を考えています。本格活用については、にぎわいの創出など、区全体の活性化につながるよう、引き続き考えていきます。今後は地域の魅力などの向上を目指す北部地区のまちづくりと合わせて、本用地を有効活用できるよう取り組んでいきます。
その他の質問項目として、1、台東区立小中学校の学力向上について、2、台東区民が歌を歌う運動についてがありました。台東区議会自由民主党、寺井康義議員の質問でした。次は、台東フロンティア、伊藤万太郎議員の質問です。国連の SDGs への対応について、異常な気候変動など、地球環境が危機的状態にある中、国連は発展途上国のみならず、先進国も取り組むべき普遍的な国際目標として、地球のための17項目のゴールなどからなる持続可能な開発目標 SDGs を定めました。国では SDGs 推進本部を設置し、昨年末に行動計画を策定したところです。SDGs は現代の世界人類の英知を集結した地球的バイブルというべき指針であり、自治体においては地方創生の根本的改革に資するため、SDGs の達成に向けた取り組みを推進することが求められています。区では現在、台東区の未来に向けて、あらゆる事態を想定して指針を示す基本構想の策定を進めており、計画期間が重なる SDGs と連動していくことが重要であると考えます。基礎的自治体としての指針をいち早く打ち出し、国が募集するSDGs 未来都市に応募できる体制を整備すべきではないですか？
国は優れた取り組みを提案する都市を SDGs 未来都市として選定し、総合的な支援を行うとしています。誰一人取り残さない社会の実現を目指すという SDGs は重要であると考えており、区では現在策定に取り組んでいる基本構想の中で、その考え方を含め検討を進めています。今後、新たな基本構想に基づく長期総合計画と行政計画の策定を進めていく中で、SDGs 未来都市について研究していきます。
池波正太郎を介した地方都市との交流について、本区が誇る直木賞作家である池波正太郎氏は、戦後を代表する時代小説作家です。真田太平記など、真田家に関する著書が多く、地元の長野県上田市に数多く訪れていたことから、上田市には池波正太郎真田太平記館があり、本区の池波正太郎記念文庫と平成18年に姉妹館提携を締結しています。また池波正太郎氏の父祖の地である富山県南砺市稲美町には池波正太郎ふれあい館があります。池波正太郎氏が稲美町に一度は骨を埋める思いを抱いたという貴重な縁を生かして、今後、稲美町のある南砺市と積極的に交流を深めていってはどうですか？
区は、これまで国内においては、8つの自治体と姉妹友好都市を締結し、年間を通じて様々な交流を行っています。さらに、今年度から新たに、 特定分野における連携協定を3都市と締結しています。池波正太郎氏を介した地方都市との交流については、姉妹館である長野県上田市の池波正太郎真田太平機関と共同取材による写真展や、真田太平機関主催の文学散歩への協力、記念文庫が所有する資料の貸し出しなどを行っています。様々な地方都市との交流は、区にとっても経済的、社会的、文化的な側面で効果をもたらすものと認識しています。まずは相手方の意向を踏まえた上で、どのような交流が図れるのか、情報収集などに努めていきます。
その他の質問項目として、1、健康対策について、2、御徒町駅東側地区まちづくりについてがありました。大東フロンティア伊藤万太郎議員の質問でした。続いて、大東区議会公明党中澤文夫議員の質問です。SNS を活用した情報収集の強化について、災害時の避難指示、救援活動、復旧活動などの対応において、即時的確な状況把握は極めて重要です。近年、災害現場の住民や被災者が、時々刻々と変化する情報を SNS で発信するようになり、国では SNS 活用の有効性を踏まえ、災害対応における SNS 活用ガイドブックを作成しました。また、平成28年の熊本地震の際には、指定避難所以外でのニーズ把握などに活用されるなど、実際の災害時での活用実績も出ており、情報収集や分析能力、使い勝手などの点で有効なツールになっています。本区においても災害発生時の対応として、SNS を活用した情報収集を強化していくべきではないですか？
災害時において、情報はその後の対策を実施する判断材料となることから、迅速かつ正確に収集すべきです。区では、災害時に職員による現地調査をはじめ、関係機関や区民からの情報を一括して管理し、対策を講じていくこととしています。SNS 情報の活用については、広く情報を収集できる利点がある一方、信用性の確保、情報の集約などの課題もあります。今年度、都では、今後5年間の取り組みとして策定した東京都 ICT 戦略の中で、SNS 情報を収集する枠組みの構築を目指していることから、今後国や都の動向を注視し、活用方法について研究していきます。
路面下空洞調査について。路面下空洞調査は、道路陥没の原因となる路面下の空洞を把握する調査です。空洞化の原因は、下水道管の接合部分の破損などによる砂の流出や地震による液状化現象などと言われます。本区周辺は下水道などのインフラ整備が早い時期に行われ、コンクリートの老朽化の進行が考えられることから、現在定期的に調査を実施している区の管理する幹線道路に加え、循環バスめぐりんの運行ルートや交通量の多い生活道路も調査対象とすべきではないですか？
道路陥没による事故を未然に防ぐため、路面下の空洞などの異常を早期に発見することは、予防保全の面からも、道路の維持管理を行う上で極めて重要です。主要な幹線道路においては、おおむね10年ごとに調査を実施しており、その結果に基づき、速やかに補修工事を行うなど、大規模な道路陥没の防止に努めてきました。来年度は引き続き、清洲橋通りや金杉通りなどにおいて調査を実施します。調査対象範囲の拡大については、安全な道路環境を維持していく観点から鋭意検討していきます。
その他の質問項目として、1、中学校における部活動の現状と今後の課題について、2、台東区保育所入所基準の保護者の疾病、障害に難病を加えることについてがありました。台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、富永隆二議員の質問です。墨田区との観光連携について。本区と墨田区は、 昨年に姉妹区提携40周年を迎え、両区の観光分野における連携に関する協定を締結しました。これを契機として、隅田川の水辺空間を活用した新たなイベントを実施し、両区のさらなる活性化を図るべきではないですか。また、インスタ映えのするスポットの紹介や、新たなスポットを設置し、インスタグラムを通じて、区民や観光客に両区の魅力を発信してもらうことで、回遊性の向上につなげてはどうですか。
両区にとって隅田川は重要な観光資源であり、この協定の締結を機に、隅田川をさらに積極的に活用し、にぎわいの創出やさらなる活性化につなげていく必要があります。そのため、現在新たな事業の実施に向け、墨田区と協議を進めています。回遊性の向上については、インスタグラムを含め、様々な媒体を活用し、情報発信の充実を図っていきます。
区民の健康寿命向上について、今年度本区は、健康台頭21推進計画、第二次後期計画を策定し、糖尿病の予防対策、がんの予防と早期発見を重点的な取り組みとしています。予防と対策は健康寿命に関わる重要な課題であり、次の2点について伺います。現在、区民の4人に1人は糖尿病有病者、または予備群と言われており、糖尿病の予防及び重症化予防への対策が重要ではないですか。
発症予防の対策については、世界糖尿病デーに合わせたキャンペーンや、糖尿病予防教室などを行っています。重症化予防については、30年度から糖尿病が疑われる方に医療機関への受診勧奨などを実施していきます。
本区のがん死亡率は国や都より高い状態にあり、死亡率の低下のためには、検診による早期発見と検診結果が早期治療に結びつく体制が重要です。がん検診の受診率向上と、陽性密検査と判定された方への対応が必要ではないですか。
がん検診については、キャンペーンなどを通じて検診の重要性や正しい知識の普及啓発を進めるとともに、未受診者への受診勧奨を継続して行うなど、受診率の向上に努めていきます。陽性密検査と判定された方については、昨年度より早期治療につなげる取り組みとして、精密検査の受診状況を把握し、未受診者に対する受診勧奨を行っています。今後も医師会などの関係機関と連携を図り、がんの早期発見、早期治療を推進していきます。
その他の質問項目として、おもてなし親善大使についてがありました。つなぐプロジェクト、富永隆二議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、小高明議員の質問です。区財政への認識と区民に寄り添う姿勢について。30年度予算案が示されましたが、区民の声や要求が生かされていません。基金を活用し、区民の暮らしや福祉などに寄り添った区政運営が必要と考えますが、区財政の現状認識について伺います。
予算案では特別区税などは前年度より増加していますが、基金繰入れ金をおよそ30億円計上しており、依然として財源不足は生じています。一方、子育て支援などの行政需要は増加傾向にあり、区財政は予断を許さない状況にあると考えています。
国民健康保険制度の都道府県化により、保険料が引き上げとならないよう、区の繰入れ金を増額すべきではないですか。
特別区では独自の激減緩和措置を決定し、可能な限り保険料負担への影響の抑制に努めました。今後も国や都に対して財政措置を要望していくとともに、制度の安定的な運営のため、区の繰入れ金も含め適切に対応していきます。
高齢者入浴券は配布数を増やすなど改善すべきではないですか。
これまで様々な改善を図ってきました。引き続き現行の制度を維持していきます。
生活保護費の見直しについて、国の生活保護費の見直し案について、保護基準引き下げの影響をどのように認識しているのですか。また、生活を守る立場から、国に引き下げ反対の意思を伝えるべきではないですか。
国は基準の見直しについて、 本年10月以降3年間で段階的に激変緩和措置を講ずるとしており、今後基準額や運用の詳細が示される中で適切に対応していきます。国への要望については国会で予算案が審議中であり、その動向を注視していきます。
引き下げの対応策として、光熱水費の一部を法外援助により支給すべきではないですか。
基準の見直しが光熱水費も含めて検証されているため、実施は考えていません。
住宅扶助の基準を引き上げる特別基準を全世帯に適用してはどうですか。
特別基準は限度額によりがたい状況の世帯に認められるものです。支給にあたっては物件の概要を確認しており、適切に保護を実施しています。
一人親世帯の母子加算の減額分を区が独自に補填してはどうですか。
国は母子加算の見直しにあたり、二人親世帯と同程度の生活水準を保てるよう必要な額を加算するとしているため、補填は考えていません。
就学援助の支給基準は現行を維持すべきではないですか。
国は基準の見直しにあたり、できる限り他の制度に影響が及ばないよう対応することを基本的な考えとしており、引き続き適切に対応していきます。
その他の質問項目として、1消費税について、2家庭について、3図書館についてがありました。日本共産党台東区議団、小高明議員の質問でした。次は台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問です。バリアフリーの取り組みについて、本区ではバリアフリー基本構想などに基づき、事業者へのバリアフリー化の働きかけなどに努めていますが、東京2020大会に向けてより一層の取り組みが必要です。今後どのように進めていくのですか。
障害者団体や事業者の代表が集まるバリアフリー協議会などの機会を通じて、さらなる意識の向上を促し、バリアフリー事業の充実につなげていきます。東京2020大会に向け、今後も取り組みを一層推進していきます。
JR 浅草橋駅東口は階段しかなく、また都営地下鉄との乗り換えにも課題があります。利便性向上や駅周辺の回遊性を高め、地域活性化につなげるためにも、バリアフリー化の取り組みを推進すべきではないですか。
現在の駅舎でのバリアフリー化は、構造上の課題などが明らかになったため、駅周辺の街づくりとの一体的な検討が重要と考え、基礎的調査を実施します。今後も駅東口のバリアフリー化などに向けた協議を進めるとともに、駅周辺の街づくりについても検討していきます。
災害時の避難所対策について、災害時の避難所生活による健康被害を解決するためには、ベッドを導入するなどの環境改善が必要です。またプライバシーの確保も必要不可欠です。他自治体では段ボール製の簡易ベッドや紙製の簡易間仕切りを迅速に製造搬送してもらえるよう、 NPO 法人などと防災協定を締結しています。本区においても避難所の環境を良好にするための備えが必要ではないですか。
避難所生活において避難されている方々の健康を維持し、ストレスの軽減を図ることは重要です。これまで避難所用の備蓄品として、授乳などにも使用できる組み立て式プライベートルームや、プライバシー確保のための間仕切りなどを整備しています。引き続き段ボール製の簡易ベッドなどについての防災協定の締結も含め、避難所の生活環境の改善に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、日本語学習の充実についてがありました。台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問でした。続いて台東フロンティア、田中信弘議員の質問です。まちづくり行政について、まちづくりでは地域発展に資するまちづくりの考え方について、地域住民同士で意思の疎通を図ることが大切であり、区はその環境を整えるべきと考えます。まちづくり推進の観点から、固定資産の生かし方について、区が積極的に個人地権者の相談に対応してはどうですか。
各地区のまちづくりの状況に応じて積極的に取り組んでいきます。
土地の有効活用には 建物の共同化が効果的と考えます。共同化の際に一時的な移転先を区が整備し、安価な家賃で提供してはどうですか。
工事期間中の仮住居などの確保は、近接地において従前の生活などに合うことが重要であることから、個別事案ごとに最適な方法を検討していきます。
廃棄物処理について、水銀に関する水俣条約の発行や国内法の整備などを背景に、区は使用済み蛍光管などの水銀を含んだ廃棄物の適正な処理を求められていますが、この課題をどのように捉え取り組んでいくのですか。
廃棄される蛍光管などの新たな処理方法の構築と区民の分別意識の徹底が不可欠と考えており、30年度から排出段階での分別や収集運搬体制の整備など、新たな仕組みを構築するためのモデル実施を行います。また、出前講座や排出指導など、様々な機会を捉え、周知を徹底していきます。
その他の質問項目として、障害者スポーツ振興の今後の展望についてがありました。台東フロンティア田中信弘議員の質問でした。一般質問の詳しい内容は、平成30年6月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは http://taito.gijiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。次は第1回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案40件、議員から提出された議案2件を可決しました。まず区長提出議案です。平成29年度一般会計補正予算第4回、概要は補正前998億7820万5000円、補正額マイナス6億1066万2000円。補正後、992億6754万3000円。平成29年度国民健康保険事業会計補正予算第1回。概要は、補正前280億6300万円。補正額1億4641万2000円。補正後、282億941万2000円。平成29年度後期高齢者医療会計補正予算第1回。概要は、補正前45億6400万円。補正額6483万円。補正後46億2883万円。平成29年度病院施設会計補正予算第1回。概要は、補正前3億1941万円、補正額1億2000万円、補正後4億3941万円。以上4件、全会派賛成で、結果は可決です。平成30年度一般会計予算、平成30年度国民健康保険事業会計予算、平成30年度後期高齢者医療会計予算、平成30年度介護保険会計予算、いずれも概要は平成30年度予算の概要でお伝えしています。以上4件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、反対は日本共産党、結果は可決です。平成30年度老人保健施設会計予算、平成30年度病院施設会計予算、いずれも概要は平成30年度予算の概要でお伝えしています。以上2件、全会派賛成で、結果は可決です。住宅宿泊事業の運営に関する条例、概要は住宅宿泊事業法の施行に伴い、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めるものです。全会派賛成で、 結果は可決です。なお、台東フロンティアは1名退席しました。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例。概要は、介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準を定めるものです。区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。概要は、公職選挙法の改正に伴い、区議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成にかかる公費負担に関し、規定を整備するものです。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。概要は、職員の職務の給等に関し、規定を整備するものです。行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。概要は、行政委員会の委員等の報酬の額を改定するものです。職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例。概要は、職員の職務の給に関する規定の整備等を行うものです。社会福祉基金条例の一部を改正する条例。概要は、松本児童福祉基金を設置するものです。奨学基金条例の一部を改正する条例。概要は、上原奨学基金の額を改定するものです。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は、池波社会教育振興基金の額を改定するものです。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、手数料の廃止等を行うものです。幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。概要は、幼稚園教育職員の扶養手当に関し、規定を整備するものです。体育施設条例の一部を改正する条例。概要は、施設の使用に関し、規定を整備するものです。以上11件、全会派賛成で、結果は可決です。自然の村施設の設置等に関する条例を廃止する条例。概要は、自然の村施設を廃止するものです。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は日本共産党。結果は可決です。住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例。概要は、専用端末機の廃止に伴い、住民基本台帳カードの利用の範囲等に関し、規定を整備するものです。印鑑条例の一部を改正する条例。概要は、専用端末機の廃止に伴い、印鑑登録証明の申請等に関する規定の整備等を行うものです。松ヶ谷福祉会館条例の一部を改正する条例。概要は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、並びに児童福祉法の改正に伴い、引用条文の整理を行うものです。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、引用条文の整理を行うものです。身体障害者生活法務条例の一部を改正する条例。概要は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、引用条文の整理を行うものです。後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。概要は、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、保険料の徴収にかかる被保険者に関する規定の整備等を行うものです。以上6件、全会派賛成で、結果は可決です。介護保険条例の一部を改正する条例。概要は、介護保険の保険料率の改定等を行うものです。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は日本共産党。結果は可決です。指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、並びに 指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、規定を整備するものです。指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、医療機関等との連携に関する規定の整備等を行うものです。中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。概要は、建築基準法の改正に伴い、引用条文の整理を行うものです。区立公園条例の一部を改正する条例。概要は、都市公園法施行令の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定めるものです。以上4件、全会派賛成で、結果は可決です。東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、概要は、平成30年度及び平成31年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経るものです。平成30年度一般会計補正予算第1回。概要は、補正前1006億円、補正額マイナス5億1323万3000円、補正後1000億8676万7000円。平成30年度国民健康保険事業会計補正予算第1回。概要は、補正前240億1700万円、補正額マイナス1億4945万7000円、補正後238億6754万3000円。以上3件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、反対は日本共産党、結果は可決です。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。概要は、職員の退職手当の支給率及び調整額の改定等を行うものです。全会派賛成で、結果は可決です。国民健康保険条例の一部を改正する条例。概要は、平成30年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行うものです。指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、強制型地域密着型サービスに関する規定の整備等を行うものです。以上2件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は日本共産党。結果は可決です。次は議員提出議案です。区議会会議規則の一部を改正する規則。概要は、議員の欠席の届出に関し、規定を整備するものです。区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。概要は、議員が区議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬及び期末手当の減額に関し、規定の整備等を行うものです。以上2件、全会派賛成で、結果は可決です。続いて人事案件です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取。概要は、石徳陽子氏、荒井博氏の推薦に伴い、議会の意見を聴取するものです。全会派賛成で、結果は 賛成です。以上、第1回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。続いて、第1回定例会、陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情13件を審議しました。県名と各会派の委員会での意見、本会議における採決結果の順にお伝えします。厚生労働省に外国人生活保護窓口の新設を求める意見書の提出を求めることについての陳情。委員会での意見は全会派不採択で、採決結果は不採択です。区市町村民税、都民税特別徴収税額の決定、変更通知書への個人番号記載中止を求めることについての陳情。委員会での意見は全会派趣旨採択で、採決結果は趣旨採択です。台東区議会から東京都へ児童喫煙防止対策に関する意見書の提出を求めることについての陳情。委員会での意見は趣旨採択が自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、不採択が日本共産党、採決結果は趣旨採択です。国民健康保険料引き下げ等を求めることについての陳情。委員会での意見は、採択が日本共産党、不採択が自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。採決結果は不採択です。ライドシェアを容認する規制改革を行わないことを求める意見書の提出に関することについての陳情。委員会での意見は、全会派趣旨採択で、採決結果は趣旨採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は平成30年6月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情。東京都人権プラザ分館の閉館後の活用を求めることについての陳情。すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情。核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書を採択することについての陳情。生活保護基準の最大 5% 引き下げの見直し案に対し国に撤回を求めることについての陳情。旧東京北部小堤集中局の跡地使用に関することについての陳情。取り下げを許可した陳情。すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情。ライドシェア・白タク合法化反対の意見書採択を求めることについての陳情。台東区における住宅・宿泊事業を適正に実施するための一定のルールに関することについての陳情。以上、第1回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。